アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2578回9月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは好きな童謡です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。夕焼け小焼けの赤とんぼなんてもう秋なんですよね。この時期になると子供の頃は野山を駆け回って赤とんぼを捕まえまくった記憶があるんです。こんなに暑くなかったはずなんだけどな昔は。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。森の熊さんっていう童謡もありますよね。アールーヒーってやつですね。あれを聞いてあドッキリかなと思ったそこのあなた、テレビ好きの方ですよね。あなたはもうグランプリです。ミラです。
先日9月1日に開催予定だった公開録音が台風で中止になりました件ですが、チケットを購入いただいていました方へ返金のご案内メールが近日中に届く予定です。中止並びにご返金に時間がかかりましたことをお詫び申し上げます。 IT メディアにあった記事です。 iPhone16 発表、 A18 チップで Apple Intelligence をサポート、空間ビデオも撮影可能にという記事が出ていました。先日は Apple の発表イベントで、我々もその時間に起きましてライブ配信を行っていました。YouTube の方でご覧いただきました皆さん本当にありがとうございました。早速スミレさんにアプローチ買ったんですね。
シリーズ10を予約しました。
そう、
今のところアプリに表示されている到着予定は9月20日の発売日になってますね。
お、うん、いいですね。
三浦さんも発売日？
はい、今のところそうですね。
三浦さんの方もまだステータス処理中になってます？
処理中？トップ画面に戻ると処理中になってます。はいはいはい、詳細に入ると受領済みのお支払いっていうところです、はいはい、
なるほど。私トップ画面だと処理中で、詳細に移ると製品の準備ができ次第最新情報をお送りいたしますってなってますね。
その下に棒グラフあるでしょう。
はい、棒グラフで処理中のところになってますね。今処理中から伸びて
ちょっと違うんだね表示が。そこ一番左側がさっき言った受領済みのお支払いなんですよ。
あ、多分買い方が違うんでしょうね。あ、
そうですね。私はペイディで3回払い、
私、オリコの24回払いでやったんで。
それでまた違うのかな、う
ん
う
ん
う
ん、おそらくそうですね。
そういうことですね。
三浦さんの方もまだ配送準備中にはなってないってことですよね。
まだそこまで伸びてないです。
は
い、
また金曜日発売なんですよね。
はい。
天気がむちゃむちゃ悪くなければ、行ってカウントダウン行きたいと思いますが、その日また病院行かなあかんや。日買っちゃうんや、これ。間に合うんですけどね。カウントダウン終わってから病院行っても時間的には間に合うんですけど。iPhone 16発表ってね、もう我々まあライブ配信見てたから大体のことは分かってたわけなんですが、今回は A18 チップ、16コアのニューラルエンジンをね、採用ということで、機械学習処理旧世代よりも 50% 高速化とか、何々と比べて何パーセントっていう表現今回すごく多かったですね、発表の中で。
そうですね。
で、でもなんか何と比べてるのかよく分からん時があって、なんか急に iPhone 12とか言い出して、ええー、とか言うのもちょっとありましたが、あれは何やったんでしょうね。
本当にあの比べる対象はあえて言ってない時もあったりしたんで、
うーん
っていう感じにはなりますよね。
ジャローが黙ってないぞ。アクションボタンとはまた別個にカメラコントロールが使えるボタンが追加になった。パッと見が SIM カードへ入れるとこかなと思わせる場所に。
そうですね。
なんでこんなとこにしたんでしょうね。あれか、
まあちょうどいい場所だったんでしょう。
場所
横向きにしてカメラコントロール使うときに確かにあの位置だといい感じだなというふうには思って。
三浦さんもカメラコントロール用と言っても、デベロッパーにしてみたら、あのゲームのなんかのボタンに割り当てたりとかでも可能ではあるんでしょ？
だと思いますね。ドキュメント見に行ってないんですけど、多分ここは公開されるべきだと思うので、はい、準備してると思います。
触ったままで指持ち上げずに半押しとかなんかグッと押し込むのでもメニューが変わる、選べるみたいな操作やってましたよね。 ああいう操作をゲーム中に活かせるんかなって。
うん、なんか面白いと思うんですよね。うん。微妙なコントロールできそうな気がします。
もうさすがに解像度の話しませんでしたね。
まあその辺は重要ではないというか十分でしょ、とりあえず今のところはっていう話なんじゃないですかね。
っていうところになったんですかね。で、iPhone 16ノーマルというか無印というか、これがボディカラー5色、割とはっきりした色でね、
うん、
ブルー、グリーン、ピンク、白、もうちょっと黄色入れた船体なのに毎回黄色は入れへんだよ、
船体
絶対船体にはせえへんねやな。
うん、
ガオレンジャーでもこの配色じゃなかった、
ガオレンジャ
ーガオレンジャーホワイトいましたもんね。
あ、いますね。
うん、ガオブラックもいたもんね。あ、でもガオピンクないのか。あんま真剣に考える話じゃないけどごめんなさい。つみれさんは今回は iPhone には気持ちはいかなかったですか？
そうですね、確かにカメラコントロールは便利そうだなと思ったんですけど、今使ってる iPhone 15 Pro から劇的に何かが変わるっていうものではないので、タイミング的に毎年変えなくてもいいかなっていうところで、今回は iPhone 15 Pro で続投って感じですね。
そう、忘れてた、去年私以外の人みんな15にしたんだ
切り替えタイミングが合ってたんですよね。そうなんですよ。
いや、私今回だからプロマックスじゃなくてもプラスでもいいのかななんてことをちょっと思ったりしてたんですよね。カメラボタンもあるし AI も動くし、
なんだかんだで iPhone 15 Pro に近い立ち位置が今回の無印モデルの iPhone 16とか16 Plus になってるかなと思うんで。
ただ唯一ね、プロの方は 6.9 インチという今までにない大きさを出してきたので。
大きいことはいいことだってやつですね。
そんな古い歌知ってるね。
いや、夏メロ特集のテレビでよく出てたんですよ、
ね、山本直澄いうね、あの音楽の人がコマーシャル出て、はい、森永エールチョコレートって言うんですけどね、それ。
そうですね最近はもう板チョコとかどんどんちっちゃくなっちゃってますからね。
はい何の話や。
いやー、iPhone は大きくなってるからいいことですよ。
皆さん、デベロッパーにしてみたら、たとえ 6.9 インチといえど、違うサイズが出てきたら、またその分、アプリケーションに追加せなあかんのちゃいます。
基本的には、Apple のツールを使っていれば、ある程度補正してくれるんですよ。
はい。
だから、そんなに気にする必要はないです。でよっぽど解像度が一気に上がられると、もちろん Apple のガイドラインが更新されて、
はい。はい、
こういう作りにしなさいっていうのに合わせていかなきゃいけないので大変ですけど、このぐらいのであれば大丈夫だと思います。
うん、は
い、
あ、そうですね。
うん、
はい、同じく IT メディアさん、iPhone 16 Pro 発表、MAX は史上最大の 6.9 インチ、Pro にも5倍ズーム搭載、4K120fps 撮影もっていう、先ほど言いましたね、Pro の仕様のことも記事にされてました。チップは A18 Pro。なんかもうアップルは映画撮ることを義務付けてきてるんじゃないかろうかという意見が飛び交ってて、なんで毎回映画撮れるって話をするの。
そうよね
業務用のツールとしてある程度のところまでは iPhone でいけちゃうんだぜっていうところで、新たな需要を掘り起こしたいのかなっていう。
そんな時代でもアマチュアの映画作る人はいて、そういう人たちの助けにはなってると思いますけど、
うんうん、
それにしたってしつこいよなっていう気はするよ。なんぼ私も動画撮るの過ぎても、こんなに毎回言わんでええんちゃんって、僕はもうちょっとアピールするとこあるに違うのとは思ったんですけど、うん、
まあ、もしかすると、これは勝手な推測ですけど、Apple TV プラスとかの絡みで、素人さんが作った映画とかそういうものを将来的にいいものに賞を出して引っ張り上げるとか、そういうことをやろうとしてるのかなって気もしなくはないんですよね。
まあまあまあね、それは企画としてはそれはありかもしれない。なんかもっとプロのチップを使った AI でこんなになりますという話をもっと長々とするんかなと思ってたんですよ。それはあんまり Apple Intelligence いうコーナーはあったけど、あんまりとうとうと話すことはなかったですよね。
結局アップルは AI に関しては出遅れてる。まだアップルインテリジェンスも正式版が出てないじゃないですか、うん、その段階でこんなことやんなこともとはちょっと言えないんでしょうね。
好きな人はね、別にアップルインテリジェンスを掴んでも自分でまたいろんなサービス入って iPhone の上でやるでしょうから、うん、まあ、それなりの CPU パワーをねまた体験することになると思いますけど、あのお値段が変わらなかったことが悔しいですね。アメリカのドルでね、プロマックスが。
そうですね、
うん。で、日本円は当然上がってしまって、もう買えないよ、私はっていうお値段なんで。
厳しいよ。
189,800円からですよ。からですよ、ね、
なんか。
でも今回あれでしょ？アップルのオフィシャルのページ見たら iPhone36 回払い無金利でやってるでしょ？
あ、それ前回もですよ。
あ、前回もやった。あ、前回買ってないか分かんないよ。
買ってるんで。私がやった36回払いだと、24回まで払った時点で端末返却すると、残りの分割払いが、免除されるっていう形になってるんで。
はいはいはい。
またどうしようかなと思う。その時になって、中古の売却価格と、その残りのチャランできる金額を比較して決めようかなと思ってるんですけどね。
はいはいはい。私はまだ iPad に未練があってなかなか予算をこう触れないのですよ。もう iPhone の今年のモデル待ってたという方はね、もう早速そうやって注文して、まあ、お心待ちにされていることと思います。この配信が出てるのがまだ木曜日なんで、明日いよいよ発売でね。
そうですね。
はい。
発売状況についてはスミレさんも記事が書かれてまして、アスキーさんの方で Apple iPhone 13、iPhone 15 Pro など販売終了。iPhone 15 Pro も終了したの？
そうですね。毎回一つ前の代のプロモデルは新しいやつが出たら販売終了になってたかと思いますね、ここのところは。
14も15もプラスは継続。
そうですね。14、15の通常サイズとプラスは継続と。
アプローチも SE とウルトラ2は継続でしたけどね、他は消えてます。
で、シリーズ9は通常のラインナップからは消えてますね。
きっとね、どっかのお店の在庫はありますよ。
あ、まあ、それは、確かに。あと、整備済み品とかだったらね、
そうそうそう。
ありますんで。
ユーザーから不要だったファインウーブン。ユーザーから不要だったファインウーブン。2回言うな。
2回
言った。使ったケースが消えとありますが。もうね、消えてますよね。
そうですね。
ファインウーブンね。はい。
ファインウーブン、これ記事にも書いてるんですけど、完全に消えたわけじゃないんですよ。
はい、まだ
ある。マグセーフで iPhone の背面につけるウォレットってあるじゃないですか。
はいはい。
うんうん、
あれがまだファインウーブンなんですよ。
い
や、思うのはね、ファインウーブンね、今こうやって安くなってる可能性あるじゃないですか。買っといて、将来、こんなん出してないよっていうネタに使えると思わない。
まあ確かに、その、
あるかもね。
こんだけ不評だと、これまでの公式のケースよりも売れてない可能性が高いんで、
うん、
手元に残ってる可能性も低いよな。
レア度高いよ、
うん。
皆さん買っときましょう。
安売りしてたらっていうところですね。
もう50年ぐらいに高く売り払えますか。
今日日本橋見てたら iPhone 14 とかのケースも半額にしてるとこいっぱいあった。
あ、
うん、まあそうやろね。もう16出てきたら14とかもうケース買う人もそんなに多くないやろうから。その iPhone のお話、 iPhone マニアさんはこういう記事を出されてました。 iPhone 16 の RAM の容量は 8GB だとジョニー・スルージ氏が認めるという記事がありまして、今回16シリーズに全てのモデルに 8GB の RAM が搭載されているということが X コードの調査から判明していたというんですね。Apple のハードウェアテクノロジー担当シニアバイスプレジデントのジョニー・スルージさんが YouTuber のインタビューで事実だと認めたそうです。 YouTuber 誰でしょうね。ジーカーワンさんっていう、あ、中国の方みたいですけどね、
はい、
に、このスルージさんが答えたそうです。これなんでしょうね、 Apple の社内の人じゃない人でも YouTube 通じてそういうことを喋っていいのか問題。この人の会社だけの立場大丈夫なんですかね。
問題ないという認識なんじゃないですかね。そこはさすがに。
じゃあ、プロマックスでも8ギガってこと？
うん。まあ、そういうことでしょうね。
ですね。スミルさんのところはみんな持ってる。15プロとか15プロマックスって8ギガだと、まあ、このスルージさんおっしゃるには、ラム容量を決める際に、計算、メモリー帯域幅、メモリー容量について様々な構成を検討して、何が最も理にかなってるか、バランスを取るということをね、言ってますね。
今、チェックしてみたら、iPhone 15 Pro と Pro Max に関しては 8GB のラムを積んでると。
そうなんですね。はいはいはい。
Apple Intelligence を動かすにあたって 8GB のラムっていうのが、まあ、最低要件っていうところなんでしょうね、おそらく。
はいはいはい。
うん、
マイクロソフトが M3 チップ搭載 MacBook Air の対抗ボアとして出したコパイロットプラス PC は AI にフォーカスしているものの Windows パソコンの醍醐味であるゲームプレイがおろそかになっていると指摘されたばかりですと。そうなんですか、うん、コパイロットプラス PC はそんなにスペックは高くない
ですか。コパイロットプラス PC って要するに ARM 系のチップを積んでる Windows のパソコンなので、
はいはい、
今まで X86 系のチップ向けに開発されていたゲームがエミュレーターを通すか、あるいは開発者さんが ARM の方にも対応するように新しいバイナリーっていうんですか、それを出さないと、
はい、
きちんと動かないわけなんですよね。で、Apple の場合はそこまでゲーム用途が大きくなかったっていうのもがあるにしても、とりあえずロゼッタ2である程度のものは問題なく動いたわけじゃないですか、
はいはい、
ちょっと一部うまく動かないみたいなのはありましたけど、
はい、
ただ Windows のそのコパイロットプラス PC 用の変換システムがどうもうまく動作していないようで、思ったほど成果を得られていないという ところみたい
な、ね、皆さん8ギガって分かってればもうそうなったらプラス買っても8ギガってことですよね。
そうですね、うん、
皆さん iPhone 16 プラスは良さげに思いませんか、思いませんかって自分が欲しいだけなんですけどすみません。で、スミさん先週記事書かれたもう一つちょっと興味深いのをこう取り上げたいんですが、アスキー JP の記事でマイナ免許証2025年3月開始へ、従来の免許証は更新料が割高にという記事がありまして、いよいよねマイナンバーカードと免許証の話が来ましたが、来年3月から運用開始ですか。
その方向で警察庁としては準備を進めていきたいということですね、
は
い
は
い、
これややこしいのはね、マイナ免許証があるけど従来型免許証も継続すると。
はい、そうですね。
で、両方持ってもいいよっていう、はい、その、もう何ですか、何でもええわみたいになってきてるんだけど、
うん、
統一にはしないんですね、まあ。
これはどういう理由でそうなってるのか、私の調べた限りでは分からなかったんですけれども、はいはいはいはい、二種免許、タクシーの運転手さんとか、業務用の車を運転する方の免許が、運転手さんを雇うときに、この人二種の免許持ってるのか確認しやすいように、従来型の免許証も残したんじゃないかなと。マイナ免許証にしちゃうと読み取り機がないと免許証の要件とか見れないので、うん、従来型の免許証を残してるんじゃない。
マイナ免許証一本化なら更新料は値下げという。
そうですね。
現行の2500円の更新料が2100円、
マイナ免許証だけにした場合は2100円なんで400円値下げになりますね。
はいはいはい。
で、マイナ免許証は使わないで、今までの免許証と同じ形のものをそのまま更新して使うよっていう方、2850円なんで350円値上げになります。
はい。
で、マイナ免許証と従来型の免許証を併用する場合も、手数料が2950円なんで、450円値上げになりますね。
住所情報が自治体のシステムと連携しているというのがマイナ免許証の特徴なんですね。はい、引っ越しの際、役所で転入手続きをするだけで免許証の住所変更も済んでしまう。
なるほど、
はい、そうなんですよ。今の免許証のシステムだと、役場行って転入届出して最寄りの警察署に行って免許証の住所を書き換えてもらってと、二度手間なんですよね完全に。
うん、
引っ越しが頻繁に起こる方なんかは特にありがたいんじゃないかなとは思いますね。
で、この免許更新の講習をパソコンやスマートフォンからオンラインで受けられる、これマイナ免許証ユーザー限定の対応。
そうですね、今、はい、一部の都道府県で試験的に展開してるみたいなんですけど、それが順当にいけば2025年3月マイナ免許証運用開始に合わせて全国どこでもやれるようになると、
はい、点数状況の悪い人によってはちょっときつい動画を見せられるじゃないですか、ああいう時って講習会。
あ、まあそうですね、
そういうのをパソコンで見るとなったら、そんな間だけよそ見されてても分かんないそ,
まあ、そのあたりマイナ免許証を持ってる人でも全員か全員オンラインで受けられるのかっていうのはちょっと私も調べが足りなくて、
うん、ああそうなんですね、
もしかすると
有料講習、有料運転者だけがそうできるかっていう、自分のことだけで言うと公明受け試験場っていうか、そこにバイクで行って、うん、いつも更新してるんですよ。で、更新終わった後そこの地下行くと食堂があって安いんですけど、そこで食べて帰るのが楽しみなんですけど、それ行かれへんかったら嫌やから、やっぱり行くな。講習会。講習会というか、更新は。はい。
道路交通法とか、その辺の細かいルールが時々変わったりするじゃないですか。
はい、はい。
そういう時なんかに分かんないところを直接講習員の方に聞けたりするんで、私はリアルの会場で受けるのも全然ありだなと思いますね。
導入日程や更新手数料についてはまだ案の段階。あ、そうなん。
そうなんです
よ。ひっくり返る可能性もある
の。はい。今、9月の13日から10月の12日までの間でパブリックコメントを募集してるんで、
はいはい、
それが終わってから改正の手続きを進めていくという話になってるので、
はいはいはい、
ボロクソに批判するようなパブリックコメントが大量に届いちゃったりしたら、もしかすると何か変わる可能性もあるのかもしれないな、みたいな。
もしマイナ免許証だけにしたら、もう実物の免許証っていうのはもうなくなるの、
はい、もうないですね、はい。例えば、あってはいけないことですけど、スピード違反とか、おまわりさんに免許見せてって言われた場合は、おまわりさんがマイナ免許証の読み取り装置を持ってるらしいんですよね。
はいはいはい、
はい。で、それで読み取って、はい、あなた罰金いくらね、みたいな取り扱いをするそうです。
両方持ってもいいっていう話があったじゃないですか。
はいはい。
なんでそれが OK になったんでしょう
ね。わからないんですけど、さっき話した、例えば二種免許とか、そういったものの確認、はい、民間でも容易にできるようにするためじゃないかなというふうに私は推測してるんですけどね。
免許証だけの問題で運転する州があるじゃないですか。普通免許もあれば大型もあって、ああいうのの構成は別に変わりはないんですよね。例えばね、この番組のリスナーさんで多くの方が私と大体一緒で、 昭和時代に免許、はい、俺も平成の、ね、前半ぐらいで免許取ってて、でそうすると何個か今まで何回か免許の更新快速があったおかげで、普通免許で取ったのに8トンまでトラック乗れるって書いてあるんですよ、免許証に。
ああ、私もそうですよ、は
い、で実際8トンっていう重さは動力とかサイズとかの加味すると、実際道を走ってる4トントラックぐらいのことらしいんですよね。
ああ
、私8トンだったら丸々8トンが乗れるんや思ってたんですよ。じゃないんですね、はい、あれ。で、それでも4トンでも大概怖いですよ。
うん。まあそうです。あ
の
ね、
コンビニの前に納品で来るトラックあるじゃないですか。うん、あれでね、2トン歩かないかですよ。
へぇ、
あれのまで横、ずっと長いやつですよ、4トンって言ったら。
ああ、じゃあ大きいですね。
ちょっとね、怖いでしょ。後ろ見えへんもん、そん
な。まあ、なんていうか、逆に旧来の普通免許証でなんでそこまで認めてたんだって話ですよね。
それは最初、カテゴリーがあったからどんどん分けていったらそうなっただけだけど。で、はいはいはい、今あれでしょ、普通免許で乗れるトラックっていうのが、あの、フソーか、どっか、エルフかとか出してるでしょ。
あ、そうなんですか。
うん。これから普通免許として取った人でも乗れるトラックを出してる。軽トラじゃないね。ちゃんと乗用車のエンジンでトラック作る。それなんでかというと、やっぱドライバーさんが減ってきて、大型取ろう思ったら2年間安全運転先してないとダメとか。
ああ、いろいろあります
ね。あるでしょ。18で免許取っても実際ドライバーになれるのが20歳からなったりするじゃないですか。それを普通免許の間にトラック乗れるように言うて。
そうだ、今ふっと思ったのは、これもまたちょっと推測の話になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
そのマイナ免許証と従来型免許証の併用をなんでできるようにしたのかってところで、はい、マイナンバーカードは家に置いておきたいとか、
はい、
そういう人のために残しておくっていうのもあるのかもしれないなと。
ちょっと X のポストを見てたら気になるのがあったんで、ちょっと取り上げるんですが、竹蔵さんって方がポストされてて、この資料を内閣府から出されてますという表と地図が書いてあって、聖地巡礼による経済効果というのですね。日本各地にアニメの聖地巡礼地が存在。インバウンド観光客のうち聖地巡礼地は140万人。アニメ関連グッズの購入額は380億円。ということでね、主なアニメの聖地巡礼跡地っていうのが日本地図にこう出てるんですよ。
はい、
でね、大阪府ないねん。
そうな
の？大阪ゆかりのアニメってなかったんかなって。
これ全部が載ってるわけではないっていうのと、
ね、
うん、あと、いろいろ事情があって、聖地っていうことに最初はなってたんだけど、マナーの悪いファンがガーッと押し寄せちゃったりして、
はいはいはい、
その聖地になった場所の通常業務に支障が出たんで、聖地じゃないっていうことにせざるを得なかったみたいな、そういうケースもあるんですよ。どの作品とは申しませんけど、うんうん、結構有名な作品でもそういうことがあるので、
はい。
はい。だからそれで乗ってないあるかもしれないなと。
うんうん、
これ静岡が完全に乗ってないのどういうこっちゃねんっていう話なんですけど。
あ、本当ですね。
静岡は普通に沼津とか儲かってますからね、浜松とか。
はいはいはい。
で、山梨も乗ってないですね、これ。
はい。三浦さんとすみれさん、神奈川県はどうなんですか？神奈川ありますね。
神奈川は。
まあ、エヴァンゲリオンもそうやし、スラムダンクも。
まあ、スラムダンクはそうですね。ね、
はい、文春ストレイドックス、
はい、まあ、他にもいろいろ神奈川はあるんですけど、多分これ収まりきらないんで入れてないってところなんでしょうね。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープワンボタンの声、シャープアップル、シャープ OBT、シャープフジャファ、お好きにつけてください。9月13日、タカさんから、iPhone 16 Pro 256GB、10月2日、iPhone 16 Pro Max 10月24日予約負けた、うん、と書いて
あるわけ。あ、そっか。だいぶ遅くなっちゃうんですね。
はいはいはい。
2種類書いてますけど、どうなんですかね。
だから、もう予約取れなかったから、うん、今から注文してもこの日になるよってことじゃないですか。
うん、そういうことですね。だから、このどっちかを買ったかもしれないってことですよね。う
ん、かもしれないし、まだ迷ってはんのかもしれない。
うん、かもしれないと。
もう遅くなると別にもう今でなくていいかっていう。
はいはいはい、はい、
ね、なるかもしれないですけど。ヨシリンクさん、究極の他画面リロードでオーダーダンって言って。これすごいですね。
うわ
ぁ。MacBook Pro と iPad とまだデスクトップの iMac かななんか使って iPhone もあって、
ね。
一斉にアクセスかけたんですね。
ですね。
ね、注文、iPhone の注文。で、なんとかいけたみたいですね。
すごいですね。気合を感じます。さすがです。
9月13日、ペシローさん、今頃知ったのですが、AirPods Pro 2はこれまでの AirPods Pro セカンドジェネレーションの名称変更なのですね。ちょっとややこしい。従来版が AirPods 1で、今回2が発表されたと勘違い。ソフトウェアアップデートが出たら補聴器機能を家族に試してみよう。
うん、
これ、認可されたみたいですね。認可するかどうかって言ってたけど、うん、その後でニュース、普通に一般のアップルのことを取り上げるニュースの男で出てましたね。
うん。合わせて耳の聞こえのテストの機能もつくので。はい、 試してみたいですね。
うん、遠藤さんからは iPhone 16カメラコントロールボタンだけで欲しいかも。
ああ、わかる。わかるわかる。あれは便利。
あれ、全 iPhone ケースメーカーを新感度させましたね。毎年ほら前の世代のモデルのカバーを買ってきて使えたりしてた時があったけど、
はい、
今回なかったボタンがついたことでボタン生かすために全部穴開けなあかんから、
そうですね、
まあ慎重ってことになりますよね。
ですね、
うん、まあ穴開けて使う人も出るか分からへんけど
まあそうですね、節約される方はそういう方もいるかもしれない、う
ん、
はい
は
い、
そこはもうボタン無視するここにあっても別に使えへんからいいとか言って、そんなことないかな、
もう。ちょっともったいないよね。うん、ただ、その、そんなにカメラに使わないんですっていう人は、ボタンあってもなくてもどっちでもいいかもしれないですけどね。あれは多分、いろんな開発の会社が、いろんなコントロールに使うと思うので、
はいはい、
カメラだけじゃなくてね、面白いアプリが出てくることを期待しましょう。
はい。三浦さんもポストしてますね。Apple Watch 10注文処理中、しっかり確認しながら手続きしましたが、この時間なので眠い眠い。
うん、そうなんです。
ほんまに。
はい、そのままの続きで、部屋真っ暗にして寝るぞっていう感じだったんですけど、はい、やっぱり悩んでたんですよ。このまま寝て、次の日じっくりかなと思ってたけど、もう買うつもりでいるのに、出遅れ感が出るのも悔しいなと思い始めて、頑張って起きて、2、3回繰り返しましたけどね。注文処理をね、あ、もうちょっとやめておこうかな。違うやつにしようかな。で、戻ってみて、もうちょっともう一遍見直そうかなっていうことで、3回ぐらい回ってやっと、その日のうちに。はい。
ウィンディーさんからは、他の人はパソコン周りの電源コードや通信ケーブルや充電のコードなどはどうされているのでしょうか。デスクトップパソコンが2台もあるので、コードがスパゲッティみたいになってます。掃除が大変です。といただいてまして。これはよくほら、エレコムさんとかいろんな周辺機器いろいろ出してるメーカーさんがサプライで、ケーブルを束ねる硬いポリでできたような螺旋にこう巻いていけるカバーみたいな。
はいはいはい、
はい、ですか。ああいうものである程度こうケーブルを束ねて邪魔にならないしたいけど、もうそれもめんどくさかったり、短いこれ短くてこれ長いからそんなんできへんとかね、
そうい
ういくつかケーブルあった時は
ありますよね。私も結局、もう本当にいろんなところに縦横無尽にケーブルが並んでるぐらいですね。と言いながら、本当にさっきも100均行ってきたって話したけど、はい、ですけど、はいはい、その時ね、前話題に上がってた Apple Pencil みたいな使い方のできる1000円のダイソーのものが、クリアコードフックっていうのもあって、
はい、
あ、これやると綺麗にコードが並ぶかなと思って、思わず一セット買ってしまってますけど、
はいはいはい、
これ本当に使うんかなって、でも明日ちょっとやってみたいと思います。はい。束めてみたいと思ってます。
多分やらないと思
います。多分ね、そう思う。僕もそう思うよ。うん。本当だよ。本当だよ。その通りだと思うよ。
多分ね、多分明日ゲームやってしまうと思う。
そう、ゼロでやってると思うんだよね。コードはもっと一緒に、はい。だめだこりゃ。
はい、はい。はい。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月21日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。